感謝いたします。外ではですね、桜祭りが、なされておりまして、四日市のこの市役所のこの目の前はですね、通行止めになって、今少し小雨ですけど、何人かの方がですね、今集まっているということです。でも私たちはですね、そのすぐ横でですね礼拝会を持っております。そして、今は受難節の時です。来週から13日から受難週に入ります。イエス様がこの、エルサレムに入場され、そしてさまざまなことをしながら最後の晩餐をし、イエス様は逮捕されていく、そして次のイースター、4月20日につながっていくわけでありますが、今日もですねこの受難節の、メッセージということで、御言葉をこの準備させていただいております。そして、この受難節はですね、イエス様が私のために死んでくださった、私の罪のために、私の咎のために死んでくださった、そのことをですね覚えるその週でもあるということであります。今日、順番でこの開いております、マタイのですね、27章をですね私たちは今日見ていきます。そしてですね27章の、17節から26節を今日はですね、一緒に見ながらですね、このイエス様のこの十字架とですね、そして、私たちに与えられたですね大きな恵みということをですね一緒に見ていきたいと思います。サブタイトルとしてはですね、人間の罪深さと、前半人間の罪深さと、それに対するイエス様の恵みの深さということを、今日はですねこのマタイの27章から一緒に見ていきたいと思います。そして今日ですねいろんな人物が出てきます。総督ピラトが出てきます。また、ユダヤ人の指導者たちが出てきます。この地位も名誉も権力もある人たちです。また一般大衆が出てきます。でもそれぞれがですねやはり弱さを抱えながらイエス様を十字架の方にこの持っていった、姿を見るのであります。きっとですね私たちそのいろんな人物を通して、私の中にあるこの罪の性質、ごまかしだったりとか、またはこのプライドで人をこの陥れてしまう、人を切ってしまう思いであったりとか、またはですねこの人のこの力や、この力あるその力や周りの目にこの右往左往してしまって、もう次から次にこうコロコロですねこう自分の意見を変えてしまうような、そういうこの姿であったりとか、そのようなですねこの人々の姿を通して、その神様の目から見れば悲しみとしか言うことができないようなことのために、その罪と咎を許すためにイエス様が十字架にかかってくださった、そのことをですね私たちは今日知ることができるということになるかと思います。マタイの27章17節から26節までをお読みし、そして本日のこのテーマですね、本日はですねまた3つの観点で見ていきます。第1はですね、 A は誰がイエス様を十字架につけたのかということをですねこの一緒に考えていきたいと思います。総督ピラトなのか、宰相たちなのか、群衆たちなのか、そして2番目、十字架につけろと言った人々の動機について一緒に聖書から、考えていきたいと思います。そしてですねイエス様はこれらをこの全てこの見ながらですね、そして十字架の道を通ることを通して満足されたということがですねイザヤの53章に書かれています。予言的な内容ではありますけれども、でもその観点について今日私たちご一緒に見ていきたいと思います。マタイの27章17節からお読みしてまいります。15節からです。15節からお読みしてまいります。ところで総督は祭りの度に群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡そうとしていたことを知っていたのである。 ピラトが裁判の席についているときに、彼の妻が彼のもとに人を遣わしていった。あの正しい人に関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しみに遭いましたから。しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスを殺すように群衆を説得した。総督は彼らに言った。お前たち二人のうちどちらを釈放してほしいのか、お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私は責任はない。お前たちで始末するがよい。すると民は皆答えた。その人の血は私たちや私たちの子供らの上に。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。以上でございます。祈ります。神様、ここに歴史上最も悲惨な場面が書かれています。神の子であるお方にもかかわらず、そして神様がこの場を見ておられるにもかかわらず、このお方はイエス様は十字架の道を黙々と進んでいかれた。それは私たち、いや私の罪を許すためであったと、私たちは聖書からはっきりと教えていただき、心から感謝を捧げる者たちでございます。神様、今日聖霊によってこの2025年のこの受難節のこの4月の最初の日曜日の中にあって、私たちがこの私の罪のためにイエス様が死んでくださったということの恵みと喜びを私たちは味わうことができる人になることを覚えてありがとうございます。苦しみ、痛みが大きければ大きい分だけ、それが許され癒されたとき、感謝と感動があふれるように、私たちの罪が許された恵みを今日私たちは共に味わってまいります。神様、感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。感謝です。今日ですね、受難節です。特別なですね、時になるかと思います。ですね、生ける神の子キリスト、このお方がですね、私たちのために十字架にかかってくださったことを一緒に見ていきたいと思います。先ほど申したように、まず今日最初にですね、誰がイエス様を十字架につけたのかということを一緒に見ていきたいと思います。今日の場面ではですね、総督ピラトが出てきます。権威があります。ローマの皇帝からですね、権威が与えられて、ユダヤ人には死刑のこの判決の権限はありませんでしたが、ピラトにはあったということですね。それはこの法的手続きがある中で、ピラトにはそのようなですね、権威、権限があったということです。このピラトがこのイエス様を十字架につけたのか、今日私たちは読んでいく中で、まあ、いろいろ思わさせられることが あると思います。またですね、祭司長たち、律法学者たち、当時この宗教指導者である彼らはですね、長い裾のですね、この衣を着てですね、本当に権威ある者たちとして振る舞っていたわけですね。そして、この、集まりがあればですね、どうぞどうぞ祭司様といって上席にですね、この案内されるような、そういう人たちであったわけです。でも彼らがどんなことを画策し何をしたのかということを今日私たちは見ていくと思います。群衆たちのことも一緒に見ていくことになるかと思います。まずですね、ピラトの考えです。イエス様の言動にピラトは驚いています。27-14、この少し前ですが、それでもイエスはそのどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。周りからですね、本当にイエス様を陥れるような言葉をですね、何度も何度も聞きながらも、でもですね、イエス様は黙ってですね、黙々としていたということをですね、 この総督ピラトは見るわけですね。普通の囚人であれば相当ひどいことを言われていれば、まあ弁明する、私たちもですね、このあなたこんなことをしたでしょうと詰められたらですね、やはり私たちもですね、こうそれをなんとか弁明しようとする、いやそうは言っても、いやこういう理由があってと言いたくなるような、そういう人間というのはですね、やはり自分を守ろうとするそのような心があるかと思います。でもイエス様は全くそのような言動をされなかった。ピラトはそれを見てですね、普通ではないと思って驚くわけですね。非常に驚いたと書かれています。そしてですね、ピラトはこの場面を見るときに、皆さんもわかると思います、ピラトはなんとかですねイエス様を釈放するように向けようとしています。なぜならこのイエスという人物が罪を犯していないとピラトは考えているわけですね。この18節を見ると、ピラトは、ね、彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。まあいろんなことを総合的に見るとこれは嫉妬だと、まあ後でまたそれは確認します、これは指導者たちの嫉妬だと、だからこのように感情的に激しく陥れようとしているんだとピラトは判断しているわけですね。ですからなんとかこのイエスをバラバをこう連れてきてですね、でもバラバイエス、そしてね、こうあのキリストであるイエス、本当にもう同じイエスを連れてきて、そしてなんとかピラトは釈放の方向に持っていこうとしたわけですね。でもそうはならなかった。ピラトの妻が夢を見てます。これは神様の働きです。新約聖書マタイの、ね、福音書の中にはこのヨセフが夢で啓示を受けたり、博士たちがですね夢でですね違う道を通って帰ったり、まあ、聖書マタイの福音書のこう一つの流れは夢で神様が語るということがこの描かれているということを見ることができると思います。そして、神様はですねピラトの妻にこの夢でこのイエスという人物が罪がないということをですねこう示していったわけですね。それが伝言でピラトに伝わってきますから、余計ですねピラトの頭の中ではやっぱりこのイエスは罪を犯していないというふうに思うわけですね。でもですよ、でも今日読んだ中でこのピラトがなんとかこのイエスキリストをこの救い解放に向かわせようとした時に、でも語る言葉が何の役にも立たず、かえってここです暴動になりそうなのを見て、そして彼は判断するんです。もう自分は関わらないようにしよう。これは逃げということでありますね。自分の判断を正しいと思っていながら、まあここは政治的ですよ。自分のこの、理念では罪がないと思う。でも政治的に考えるとここで妥協しないと大変なことになるとピラトは考えたわけですね。ですから彼は水を取り群衆の前で手を洗って言うんです。この地の人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよい。ここにですねこの、まあ、指導者である権威があるはずのピラトの弱さが出ています。これは人間が持っている弱さの一つでもあるかと思います。判断しないといけない、でも逃げてしまうということでありますね。その結果悪いことが起きることを知っていながらでも逃げてしまう。自分のせいではない、自分のこの責任ではないと言って逃げてしまう。これが罪だということを私たちは知るのであります。神様は100の罪も罪、1の罪も罪ですね。ですから私たちはこのような心をもし私たちの中に、まあ私たち持ってますけども、ね、持っていたとすれば、その罪のためにイエス様が十字架にかかって苦しんで痛みの中で死んでくださったのだ、この私の罪の身代わり、この代価を払うために死んでくださったのだということを私たちは知ることができる。ですから今日のですねメッセージのこのポイントは、罪をこの見て悲しむことではないんですね。その罪を許すために主である、そして 私たちの本当に大切なあのイエス様が私のために代価を払って死んでくださった、そして私をそれほどまでに愛してくださっている、そしてあの方はもう罪を犯さなくてもいい、これから犯さないようにと許されたのだからと言ってくださる、それが私たちのイエス様だということを今日一緒に見ていくことができるかと思います。ここに書きました、自分の正義や自分の信念ではなく妥協したということですね。これも罪ということを私たちはやはり知る必要があると思います。そして次に出てきたのが祭司長たちです。もう彼らの罪は、まあ、かなりひどいということにもなるかと思います。本来正義を語り正義の判断をすべきだった彼らがですね、やはりこの妬みからイエス様を十字架にかけてそして死刑にしようとした、まあしたわけですね。妬みというものをですね、辞書で調べてみました。2つのことが書かれていました。1つは自分より優れているものに対して羨み妬むこと、ああすごいな、ああいいな、立派だな、そこまではまだ健康的ではあるんですけど、でも立派だな、こんちくしょう、あんなにすごいものを持ってて腹が立つ、これが妬みです。これが私たちがここで見る祭司長立法学者たちの罪です。イエス様が、まあ後で触れます、そしてですね、もう一つは愛する者の心が離れてしまう、そのことを憎むこととあります。つまり自分をこの敬ってくれる人だろうという人が違う方に行ってしまう、その時に彼らの自尊心が傷ついて、そして苛立って腹を立てて、そして妬むわけです。なんだあいつは、なんだ偉そうにして、どうして彼らがそこに行かないといけないんだ、そういう心の中で彼らは妬みの思いを持ったということになっていくかと思います。そしてまずはですね、最初はざっくりこの、それぞれの立場のことを語ります。この後もう少し詳しく見ていきますので、次に群衆たちを見ていきます。この群衆たちはですね、この変わり身の速さですねこの時は金曜日、水越の祭り の直前であります。もうすでに金曜日です。日曜日にエルサレムに入城して、その時にですね、民はホザナホザナと言ってですね、イエス様をこの本当にこうみんなでお迎えしたわけですね。まあ、それはヨハネの福音書を見るとですね、ラザロがよみがえらしたとかですね、いろんな奇跡を見て人々がこの集まってきたということなんですが、まあ変わり目早いですよね。直前の日曜日にはうわーってみんなが大歓迎して、この迎えた人がこの状況が悪くなって、この指導者たちがこう説得し始めるこう状況になると、もうみんなで十字架つけろ、十字架つけろって言うんですよ。なんでそんなに変わり身が早いのか。まあでも考えてみればですね、私たちのこう周りにもそういうことが起きるかもしれない。つまり力ある人がですね、一言言うとみんななびいてしまう。なぜそちらになびかないと、少数派ではみんなから後ろ指を刺されたりひどい目に遭うから、大きな権力のある方についていた方が得だから。理屈ではそんな風にするとちょっとまずいかもしれないな、いやいやいやいや、自分の身を守ることが一番だからと言って平気で身を翻す、変えてしまう。これがですね、群衆の姿、まあ、これも、まあ、残念ながら罪ですよね。罪ですよね。自分のことしか考えていない罪ですよね。でもその罪のためにイエス様がそれを罪と認めながら、先ほど言ったように百の罪も罪ですし、清い神様からすれば1の罪も 0.5 の罪だって罪ですよ。それがあったら こう罪があったらこう許されないわけですね。でだからイエス様の十字架が必要になるわけですが、でもそのことはまた後に触れますが、でもそういうこの罪をここで群衆たちも持っていた、いろんな心があったと思います。でも彼らは体制、権力のある方に流れていった、その弱さを持っていたということを見ることができると思います。ですから皆さん、ね、誰がイエス様を十字架につけたのか、これみんなで十字架につけたと言わざるを得ないですよね。誰が悪いじゃない、みんなで十字架につけたんですよ。ピラトもイエス様を十字架につけた、無責任で逃げて、最初たちもいろんなこうこねくり回していく中で、策略する中で、まあ、彼らが一番悪いとも言いますが十字架につけた。そして群衆たちも強い方に賛同するということでイエス様を十字架につけたわけです。これらが全部罪だということを私たちはやはり知ることができるということになると思います。もう少し深めていきます。イエス様を十字架につけろと言った人々の動機について、心について見ていきたいと思います。特に最初たちです。嫉妬のためとピラトは判断しました。この受難節、受難週ですね、エルサレム入場、マタイの福音書では21章です。民がホザナと言ってイエス様を迎え入れます。そしてですね、でもですね、そのあたりからこの今祭司長たち、指導者たちの視点を今見ようとしておりますが、そのあたりから彼らのこの雲行きが怪しくなるわけですね。なぜ？イエス様が宮に入られたらまず最初にしたことは宮清めです。宮で礼拝すべき場所で、この生贄を売ってる商売人がおり、そして両替をするそのような商売人がいたわけですね。イエス様は何をされたか、この紐、鞭を持ってバンバン振りました。まあすごいですね、まあ、イエス様はあの大工でしたから、まあ、当時 石も運ぶ石大工でもありましたから、まあ、イエス様は多分ね力が強かったわけですね。その力の強いイエス様が、あの映画で見るとイエス様は細くてですね、ひょろひょろっとしてるような感じがしますが、でも実際のイエス様は多分がっちりされていると思います。そのがっちりされたイエス様は紐を持ってですね、あのこの鳥やですね、いろんな生贄の台をバーンとひっくり返して、まあ、映画でもそういう場面ありますよね。そしてですね、両替人の台をバーンとひっくり返して、この家祈りの家、ね、宮は祈りの家と書かれてるではないかと言ってこうひっくり返すわけですね。するとこの人々はもうあの驚いてですね、そしてそれを見ていたこの指導者たち、祭司長たち、律法学者たちも驚いてですね、なんでこんなことをするんだというふうに言います。そしてですね、マタイの21章15節を見ると、それを見ながらダビデの子ホザナー、ダビデの子ホザナーと宮で子供たちが叫んでるわけですね。イエス様がいろんなことをしている中で、なんだこれは、何が起きてるんだ。これが指導者たち、この秩序を保ち、そして自分たちのやってきた通りの権威を保っていくために、このそれをいつも意識していた指導者たちがその姿を見てですね、イエス様に詰めるわけですよ。子供たちが何と言っているか聞いていますか。イエスは言われます。聞いています。幼子たち、血のみ子たちの口を通して、あなたは誉れを打ち立てられましたとあるのを、あなた方は読んだことがないのですか。イエス様はバサッと語られるわけです。そうすると指導者たち何も言えないんですね。その後どうするか、怒りに燃えるわけですよ。なんだこのイエスというやつは、宮でこんな暴動と、あのおかしなことをして、そして私たちを公衆の面前で言いくるめるとは、なんだこいつは。怒りが、そしてまたさまざまな感情が湧き上がってきたというのが、この受難週以降の祭司長たち、そしてリーダーたちの心であったわけですね。そしてですね、このマタイの26章ではですね、このイエスを騙して捕らえて殺そうと相談した。これが水越の祭りの2日後です。ですから、このいろんなこのエルサレムでのこの状況を見て、彼らは集まってですね、もうわさわさわさわさ集まってですね、これは殺すしかないな というふうになるわけです。じゃあどうしてそう思ったのか。まず一つ、それはですね、彼らの正しさを主張するため、そしてイエス様の正しさがわからないためです。イエス様は何とおっしゃったか。私は神の業を行っている、そして神の子であるとイエス様は語ったんですね。これ嘘ですか。本当のことですよね。でも彼らからしたら神と同等ということは、それはこのしてはならないという律法の中で生きていますから、彼の誠意からすればイエス様が言ったことを理解できないわけですね。イエス様信じている者たちは理解できますよ。だって神の子ですから、イエス様。でもイエス様を認めない彼らは、神のことを言っている、正しいことを言っているイエス様を理解できず、その考えを切り落とそうとするわけですね。ヨハネの10章です。ユダヤ人たちはイエスに答えます。あなたを石打ちにするのは良い技のためではない、冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。もう彼らのこの価値観からすれば、イエス様がやっていることは、これはこの冒涜以外でも以外何者でもないわけですね。だから彼は石を投げて、そしてイエスを撃とうとする。でもイエス様は答えられるわけです。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてあるではないか。まあ、イエス様すごいですから、もう聖書を理解しておられますので、それを使って律法学者にバーンと言葉を出すと、もう彼らは何も言い返せないわけですね。なんと言い返そうか。さらに言うんですよ。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わせたものについて神を冒涜しているというのですか。もう彼らはもう怒り狂うわけですね。自分たちのプライド、正義、自分が持っている自己義、自分たちが持っている私たちは正しいというこの醜い考え方、これを握っていたためにイエス様が真理の言葉を語った時にバーン受け入れられないわけです。これが私たち罪人の性質ですね。私たちは自己義を持っていると真理の言葉を聞いた時に基本的に反発します。人から言われても、まあ反発します。まあ人から言われると基本的には私たち多分反発すると思います。大体普通ね、身近な人がこう言いたいことを言うとわーってなるのが私たちの姿です。でも神様から語られた時に私たちは反発しないようにしていくことが大切だということになるかと思いますね。反発したらどうでしょう。するとイエス様を無視します。そしてイエス様と真逆の心に向かいます。すると神様が、イエス様が真逆の心ですから分からなくなります。そしてどんどん暗闇の方に入っていきます。なぜなら光の言葉を無視するわけですから。でもそれは私たちの中にある自己義、私は正しい、私のやり方は間違っていない、それを握っていると反発してしまう。この自己義も残念ながら大きな罪ですね。祭司たち、祭司長たちが持っていた俺たちは正しい、これがイエス様を十字架につけた、このことははっきりとしてますから、自己義は罪だということを言わざるを得ないということであります。そしてもう一つは、これは政治的な考え方もあったということを理解することができると思います。ヨハネの福音書11章ではですね、この大祭司カヤパがですねこう言います。あの者がこの大祭司カヤパの周りで指導者たちがこういうふうに言います。あの者をこのまま放っておくと全ての人があの者を信じるようになる、まあ、そんな勢いですよ。みんながイエス様をホサナホサナと言ってこう祭り上げるわけですね。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう、もし暴動になったら私たちは大変な目に遭う。すると大祭司であるカヤパが言うんですね。これは予言的な言葉とも言われています。彼は言います。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。イエスが死ねばみんな助かるやろ、これが一番いいんじゃないかと大祭司は予言的に言うんですね。 つまりイエス様がこのままこの働きを進めると民全体が危うくなるかもしれないと祭司長たちは考えたんです。個人的な思念、自己義、プライド、そしてこの状況の中でイエスが死ぬのが一番の解決だ、そう祭司長たち指導者たちは判断して、そしてですね、この騙して捕らえて殺そうと過越の祭りの2日前にみんな集まってですね、わざわざ集まって、そこにユダがやってきてですね、私裏切りますから何くれますかというふうにやってくるわけですよ。その一連のストーリーがこの流れてくるわけです。でも最初たちの心はそういう心であったわけです。はい、ちょっとあの内容がこのいろんな深みに入ってますので、ちょっと短く一言祈って、そしてこの後群衆たちを見ていきたいと思います。短くになります。神様、あなたが今日のこの受難節のメッセージの中で多くの立場の者たちの罪について、あなたは御言葉からこの一つ一つ見せてくださっていることを覚えてありがとうございます。そしてそれらは私の罪にもつながるということが今日のメッセージの一つのこの方向性でもあります。そしてそれが全部許されている、そのためのイエス様の十字架である、そのことを私たちは知っています。ありがとうございます。引き続きどうかお導きください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。最後、群衆です。先ほども少しお語りしました、エルサレムの入場、マタイの21章でホザナホザナ、これはですね、ヨハネの12章からすれば、どうしてこんな風に群衆が出迎えたのか、それはイエスのこの印を行われたことを聞いたからである、まあ、ラザロのよみがえりとかいろんな印を聞いて人々が集まっていた、まあ、先ほども少しお語りしました、群衆、まあ、大衆というんですか、多くの烏合の衆と言ったらいいんでしょうか、何かあるとふわふわふわっと流れていく、そして何かこちらがいいっていうとさーっと流れていく、また違うって言うとまた違うんです、流れていく、もう全然ですね、こう主体性も信念もないように見える姿がここで見ることができるわけです。もう先ほどもお語りしたことをここに文字として入れてあります。権威ある人の言葉をそのまま受け止めた。私たち権威ある筋の言葉を聞いたときにですね、それをですね、もしそのまま、ね、何のです、まあ、ここで見ようとしているのは思考停止です。思考停止、つまり何も考えずにもう条件反射的に上の人の意見にそのまま従っていく、これは思考停止です。つまり自分の価値観とかこの理念とか、または正しい悪いという善悪を全く横に置いておいて、ただそのまま流れていく、これはピラトの無責任にも続くような、やはりそれはですね、だって正しいっていうことがどっかで思いながら、みんなが言うんだからやっぱりそれをしないとダメだよね、その価値観はどこにある、それは自分の考えではなくみんなが言うから正しいという考え。でもここでどうでしたか、みんながこの指導者たちに煽られてイエス様に対してピラトの眼前で十字架につけろと言った時に、あえて質問します、皆さんはどんな言葉を出しますか。周りのほとんどの人が十字架につけろ、このイエスを十字架につけろ、ピラトの前に行って指導者たちもそうだそうだ十字架つけろと言われた、その中でもしあなたがたった一人、周りはみんな十字架つける派の中に置かれた時に、皆さんはどういうふうに考え何を言うか、そのことを私たち今日この時もう一度受け止めていくことが大切だと思います。残念ながら私たちは罪人です。すぐになびきます。そしてすぐにこう無責任にこう判断を投げてしまったり、間違っていると思ってもその体制派に流れてしまうということがあります。でもこの時、今日このメッセージを私たち聞いている中で、この時私たちはまずですね、祈る必要があると思うんですね。 私と神との関係がこの基準ですから、まず祈ってですね、これは正しいのでしょうか、神様、イエス様、これはこのようにしていくのがよろしいんでしょうか、神様、イエス様、人が言うからではなく、あなたと神様との関係、そしてあなたに与えられた御言葉との関係の中で、これはこのようにすべきでしょうかと祈っていく、このことが私たちには必要になっていくということになると思います。なるかと思います。まあ、すべてうまくいくということにはならないかと思いますが、でも私たちはやはりこういうですね、いろんな人たちのこの罪の姿を見たときに、私たちもですね、同じようにですね、こうプレッシャーを受けたら、同じようにごまかしたり、同じようにこの自己義で裁いて落とし入れたり、同じように流されたりするのは、やはり神の子供たちとして良くないというふうに思っていくでしょうから、私たちは祈っていくことが大切になっていくことになるかと思います。彼らは思考停止です。そういう心です。イエス様は十字架にかかってくださった。よく言われますね。私もいろんなメッセージで聞いたことがあります。イエス様の茨はですね、私たちが頭でいろいろ良くないことを考えた罪のためにその茨で血を流してくださった。なぜ茨がこの かぶされて、ここで棒で叩かれて血を流したのか、それは私たちが頭で考えて犯す罪のためなのだというふうに表現されるこう先生方っておられます。まあ、聖書にはそんなふうに書かれてはいませんけど、でも彼の打ち傷であなた方が癒されということであれば、頭から流れた罪、それは私たちの頭で、皆さんが自分の頭で考えたよからぬことのためにイエス様血を流してくださったと見ることもできるかと思います。手と足に釘の跡がありますね。それは手で犯した罪、足でいろんな場所に行って犯してしまった罪、その罪を許し贖うためにイエス様はあえて手で足に血を流されたということを見ることができるかと思います。このお腹を槍で刺されてますね。腹というのはこの肝臓というふうにもこの理解する者たちがいます。肝臓というのはこれは血を流すところです。血を流すということはつまりこれは感情を表している。つまりこの血の流れ、怒ったり喜んだり、そういうですね、もう私たちの感情の不義の部分、腹を立てたり、まあ、喜ぶことはよろしいかと思いますが、人を裁いたり、そういう腹の中のこうドロドロしたそういう思いの部分にイエス様がガサッと血を流してくださった、そのことを私たちは、その私の感情の罪のためにもイエス様は死んでくださったということを私たちは見ることができると思います。手足鞭でボロボロになってますね。パッションの映画を見るとイエス様 の十字架の前の鞭で打たれた姿、もう鞭は39、40回打たないな、40打つと死んでしまうから、もうイエス様ギリギリまで打たれて、もうボロボロですよね。もう皮も肉も裂けて、もうそれってもう全身で血が流れてる。それはある意味私たちがさまざまな体の部分で犯してしまった罪を全部許すために、イエス様は体中傷つけられて、そして死んでいかれたということも、私たちはそのように見ることもできるかと思います。イエス様は私の罪のために死んでくださった、アメン。これは聖書がはっきりと書き記してくださっているものであります。ですから私たちは自分がどんな罪を持っていて犯していて、また隠していて、その罪をイエス様は贖い、許し、代価を払ってくださったのだということを今日ですね、もう一度確認するというのが今日のメッセージの内容になると思います。最後です。もうまとめに入ります。イエス様はこの黙々と十字架の道を歩んでいかれました。ピラトからいろんなことを言われても黙ってそれをただ聞いていた。そしてイザヤの53章、先週購読で読んだところです。11、彼は、一緒に言いましょうか、はい、彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。 私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの咎を負う。本当にありがたいと思います。イエス様は十字架にかかる前もこのイザヤの53章は知っておられたと思います。そしてもう覚えて暗唱しておられたということになると思います。そして十字架中も、そして十字架を乗り越えた後もイエス様はこの十字架をよかったと言ってくださる。よかった、成し遂げることができた、そう言ってくださる。これがイエス様の姿です。そしてイエス様は取りなしをしてくださっています。彼は多くの人の罪を負い、イザヤの53:12、背いた者たちのためにこのように背いた者たちですよ。これ背いた者たちって誰ですかっていうことなんですよね。神様に背を向けて自分勝手に歩み続けていった者たちのために取りなしをする誰ですかっていうことですよね。それは誰でもない、私のことと言わざるを得ないと思います。イエス様は私のために、私の背を向けた咎が罪のために取りなしてくださる。そして十字架の代価を差し出してくださった。それがイエス様です。イエス様はヨハネの 19:30、 水ぶどう酒を受け取ると完了した、テテレスタイ言われます。そして頭を垂れて霊を渡しになりました。神様の使命の完了でもあり、人類の罪の贖いを全部、まあ、すごい話でありますが、重たい重たい重たい十字架と痛みを経て、この瞬間に全人類の、つまりあなたの過去現在未来の罪も全部代価が支払い終わった、完了した、テテレスタイ、そうイエス様は宣言されて、そして息を引き取られるわけですね。これは神様のこの義の成就、罪を犯したら死ななければならない、それ血を流さなければならない、これが聖書のこの罪と義の関係ですから、あなたが100のうち1の罪を犯しても血を流されなければあなたは許されない、これが聖書のはっきりとしたこの語りかけであるわけですね。でもそれをテテレスタイ、完了した、イエス様そう言ってくださった、アーメン、感謝でありますね。私の罪、あなたの罪は過去未来現在、過去現在未来全部許されていますから、アーメン。この恵みを私たちは話してはいけません。もう神様が与えてくださっていることですね、はい。そしてイザヤの54章、もうこれはもう短くまとめていきます。先週もお語りしました。今日も、イザヤの54章見ました。子を産まない不妊の女を喜び歌え、産みの苦しみも知らない女を喜び叫べ、先週もお語りしました。でももう一度語ります。不妊の女は本当に恥ずかしく呪われたような、こう見下されたような、そのような風に見られた人たちです。そして何をやっても見下される、頑張っても頑張っても頑張っても見下される、そして冷たい目で見られる、そんな不妊の女に対して神様はイエス様の苦難のしもべ53章十字架のその後に語られているわけですね。喜び叫べ、なぜ、もうあなたの罪が許されているから、だから天幕を広げて希望を持って前進していくようにと神様は語ってくださるわけですね。天幕を広げて住まいの幕を惜しみなく張り、この綱を長くし杭を強固にせよ、もし罪とそして自責の念で縮こまっていたら、そしてもうダメだと思い込んでいたら一歩前に出ることはできませんよね。でも神様が全部の罪を背負って、そして十字架にかかってもう許された、だからこのあなたは一歩前進しろと、天幕を広げようと言われたならば、アーメン、これが神様の言葉であるなら、私たちはアーメンと受け取っていくと、そのようになる、アーメン、期待していきましょう。私たちその今見えてないものを私たち掴んでいきますので、期待していきましょう。天幕を広げようと神様はおっしゃった。そして右と左に増え広がり、あなたにその国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとする、今は荒れ果てた状況のように見えても、でもそこはしばらくすると潤いの人々町々になる、信じなさいと神様は言っておられる。 そして第一歩としてあなたは天幕を広げよ、何かを進めていけと神様は語っておられる。そして恥を見ない、まあ、今日何度も何度も出てますね。神様は私たちの恥を覆ってくださっています。あの十字架の代価と血潮によってあなたは恥を見ない、若い時の恥を忘れヤンメ時代の屈辱を再び思い出すことはない。私たちの恥、そして自責の念、これはイエス様の十字架で全てこの洗い流されていく。これが神様の約束です。あなたの夫はあなたを作った方、なぜならと書かれてますね。そうな万軍の主、贖い主はイスラエルの聖なる方、全地の神、それはあなたの神が万軍の主であり、イエス様の十字架の代価で全てあなたの罪をの代価を支払った、この世界を作ったお方があなたの神だから、だから安心しなさいと神様はおっしゃっておられる。憐れみを受け取ることができます。少しの間憐れみあなたを見捨てたが、大いなる憐れみを持ってあなたを集める、あなたを憐れむと神様はおっしゃっている。慰めを受けるとも、慰められなかった女よとここに書いているわけですね。でも慰めがある、慰めを今私はあなたに流そうと、そう神様はおっしゃってくださっている。そのような恵みの中で私たちを導いておられるということです。最後に今日朝ある方たちとは分かち合ったんですが、今私ですね、民数記をリビングライフでデボーションしてます。で、民数記の中にモーセと200万人の民がいます。そしてこの2本のこの銀のラッパをですね、神様作らせるんですね。そのラッパの音を聞いてこの人々がこの集まったり出発したりするんです。つまりどういうことか、たくさんの人がいろんなところを見てます。そしていろんなものを見ますから、いろんな思いを持って生きてます。でも神様のラッパがプワーンと鳴らされていったならば、民は動くんですね。私たちもいろんなものが見えます。そしていいものも悪いものも喧嘩も問題も見えます。でも神様が一声ですね、御言葉でプワーンと私たちに語ってくださったならば、私たちはその声を聞いてそこに向かっていく。そうすると神様の技が進んでいくということをこの民数記から見ることができるということです。実はですね、パウロはですね、このラッパをですね、この御言葉だというふうに言ってます、第一コリント14章6と8です。ラッパがはっきりしたしない音を出したら誰が戦いの準備をするでしょう。御言葉がはっきりと語られたら、でもそれはですね、まさに私たちがまずいろんなものが見えます、私たちの周りに。でも神様の御言葉がふわーんと流れます。それをまず私たちは聞くことですね。聞くことです。許しはあります、アメン。慰めもあります、アメン。あなたの未来もあります、アメン。神様がそのように語っている、それをまず受け止めることです。でももう一つは、その受け止めた言葉をあなたが分かる言葉で近くの親しい方に語ることです。神様が導いてくださるということもありますが、でもパウロはラッパがはっきりしない音を出したら誰が戦いの準備をするでしょう。あなたがはっきりと教えられたことがあれば、それをそのまま伝えていく。これは何も難しいことはないということでありますね。神様が導かれたことを、導かれた感動を持って語っていけばよいということでありますから、私たちはですね、この受難節の時、イエス様が私にしてくださったことを、この私たちの状況はこう度外視して受け止めながら、この恵みをですね、まず私が味わい、そしてそれをしっかり咀嚼して、そして必要ならば近くの方に分かるラッパの音として語っていくということが必要になってくるということになっていくかと思います。はい、今日のポイント3つでした。誰がイエス様を十字架につけたのか、まあ、いろんな人がいました。でもその罪を集大成でイエス様が十字架につけられたということでありました。十字架につけろと言った人の動機も見ました。でもイエス様はそれら全てを見た上で満足して十字架の道を歩んでいかれた、そのことを感謝しながらしばらくお祈りを捧げていきたいと思います。祈りましょう。 神様、感謝します。あなたが、この時間導いてくださって、あなたの助けの中、全てのことを進めてくださったことをありがとうございます。主よ、あなたが、この後の時間もお導きください。感謝します、感謝します。尊い主、救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アメン。